あまりエキサイティングな箇所ではないというかね、初めから終わりまでこう災い災いという感じなんですけれども、大切なところですので一つ一つ見てまいりたいと思います。ちょっとこの前の日曜日は証の日曜日で一周空いてしまったので、少しねその前回の内容を忘れてしまったかもしれませんけれども、まあ簡単に要約すると、言うことは言うけれども実行しない、まあ、立法学者やパリサイ人たちのような偽善者になってはならないと、まあ、前回イエス様は群衆また弟子たちにお語りになりました。13節以降イエス様は、災いだ、僕が今読んだ聖書だと忌まわしいものだでしたけれども、新しい訳だとおそらく災いだってこの訳されていると思いますが、まあ、ギリシャ語だと woe というんですかね、woe to というこの嘆きを表すこのあーとかため息を表す言葉ですよね。まあ、災いだ、偽善の立法学者パリサイ人たちという、まあ、この有名なフレーズで始まる一連の災いについて、まあ、より具体的に彼らの過ち、彼らの問題点を指摘していかれますが、まあ、少しこのシリーズ長くなりますので、何回かに分けて見てまいりたいと思います。で今日はまず13節から15節まで、もうこれこの短い間にもう3回もね災いだって言葉が出てきますが、今日はここまで見ていきたいと思います。まず13節もう一度お読みします。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人たち、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。イエス様が指摘された第一の災い、それは本来であれば人々に天の御国とは何かを教え導くべき立場にある者たちがそれを遮っている。自分たちだけではなくて入ろうとしている人たちをも入らせないようにしているという、まあ、災い悲劇であります。彼らは律法の文字にとらわれ、その心を見失っていました。神様の御心ではなくて自分たちの考えや教えに固執し、その奴隷となっていました。そればかりかその歪んだ偽りの教えを人々にも押し付け、彼らを支配し、その結果真理から遠ざけていました。彼らが作ったいろいろな規定や規則はそれを守ることのできない人たちを見下したり裁いたり、まあ、そうすることによって自分たちが優越感に浸るということの役には立っても、彼ら自身も含めて人々を本当の救いに導く教えではありませんでした。彼らはいつしか御心よりも神様の願い、神様の思いよりも自分の利益、自分のメンツを優先するようになり、そしてそのことをイエス様に咎められても悔い改めを促されても、決して自分の行いや考えを改めようとはしませんでした。しかもそのような態度や生き方が彼ら自身だけではなくて、彼らが指導していた人たちをも天の御国から遠ざけてしまっているということに気がつくことさえもできなかったんですね。さあ翻って私たちはどうでしょうか。自分の行いや自分の考えに固執して、またそれを正当化しようとするあまり、 時にパリサイ人律法学者たちのように神様の御心を天の御国を遮ってしまっていることはないでしょうか。自分から遮ったり人の前で遮ったりしてしまう。もちろん被造物である私たちが万物を作られた神様の御心を 100% 理解するとか、あるいはそれをもう完全に人に伝えるということはもちろんそれは不可能なことかもしれません。もちろん神の助けがそこになければできないことです。しかしだからこそ私たちは自分の過ちを認めること、悔い改めることのできる謙虚な心を常に持ち続ける、そういう姿勢が必要なのではないでしょうか。律法学者パリサイ人たちの最大の災い、最大の悲劇は彼らの誤った教えはもちろんですけれども、でも彼らの誤った教えそのもの以上に彼らがイエス様の言葉に耳を傾けなかったこと、耳を傾けず悔い改めることを、自分たちの過ちを正すことを拒み続けたこと、これが彼らの最大の悲劇であり災いであったのではないかなと思います。まあ、クリスチャン歴が長くなればなるほどですね、自分なりのこの信仰というものがこうもうカチコチにできてしまって、それとちょっと違うことを聞いたりするともうね受け付けない、牧師なんか特にね気をつけなきゃいけますよね。自分がいつも御言葉を語ってる立場だから、後から誰かが来て先生さっき言ってたところちょっと違うと思うんですけどなんて言われるとね、もう向きになって自分は正しいんだってことをこう言おうとしたりして、でも結局それは神の国から自分を遠ざけてしまったり人を遠ざけることになってしまうこともあるわけですよね。だから私たちはいつも謙虚な心を持つ必要があると思います。私の方が経験が長いから、私は牧師だから、私は日曜学校を教えてるからっていうではなくて、常に謙虚に耳を傾ける、そして悔い改めなければならないことが示されたなら心から悔い改める、そのような姿勢を私たちは失うことのないようにしたいと思います。第二の災いに進みたいと思います。イエス様が指摘された第二の災い、それは律法学者パリサイ人たちがヤモメたちの家を食い潰している、食い潰しているながら見栄のために長い祈りをしているということですね。このヤモメたちの家を食い潰しているという言葉が、具体的にどんなことをしていたのか指しているのか、この聖書箇所には記されていないのでわからないんですけれども、おそらく律法学者パリサイ人たちは、ヤモメの人たちだけではなくて、こう弱さを持った、そういう人たちにですね、つけ込んで言葉巧みに、おそらく、金品とかでしょうね、そういったものを搾取していたのだろうと、想像できます。さらにそんな非道な自分たちの振る舞いをごまかすために隠すかのように彼らは長い祈りを捧げることで自分がいかにも敬虔な信者であるかのごとく振る舞っていました、テーブルの下ではねちょっともうちょっと出しなさいと言ってたのかもしれませんけれども、でも人の見えるところではその人のためにとかね、あるいはいかにも長くこう神様に祈ってあげてるみたいな、そういうことをしてたのかもしれません。つまり彼らは自分たちの利益のために、あるいは自分たちのメンツですよね、プライドのために御言葉を、神様の言葉を歪め、神様の権威を利用していた、自分たちの立場を利用して弱い者たちから搾取し、さらにそれを隠して自分たちをよく見せようとしていたわけですね。イエス様はそのように 神の言葉や権威を自分の欲のために利用する者たちに対して彼らは人一倍ひどい罰を受けることになると警告しています。それはそのような行為が神の栄光を汚すだけではなくて、人々をその救いから遠ざけてしまう、彼らの天の御国を遮ることになってしまうからなんですね。でこういうことは現代でもあると思います。全く一緒ではありませんけれども、どうですかね、皆さん、もし牧師が、その立場、その権威を利用して実はものすごく悪いことをしていたとかね、横領していたとか、セクシャルハラスメントをしていたとか、そういうニュースを聞いたときに、まあ、私たちは神様とリレーションシップがありますから、だからといってね、すぐに信仰をなくすとかいうことはあまりないかもしれませんが、でも一般の人たちがそれを聞いたら、だからこれだからキリスト教はとか信用できないとかね、結局そういうことっていうのは自分はもちろんですけれども、いろんな人から神の国を遠ざけてしまうことになる。だからイエス様お怒りになるってそういうことだろうと思うんですね。天の御国とは何かということを人々に教え、また証をし、また人々を導くために神様の恵みによって建てられた教会が、その本分と使命を忘れて自分の利益のため、自分の欲のため、自分の名声のために神の権威、その御言葉を利用し始めるとしたら、それはなんとおぞましく恐ろしいことでしょうか。悪人が悪をするよりもさらに悪いですよね。もし私たちに神様からその恵みによって、その憐れみによって特別な権威、特別な力が与えられているとしたら、教会には与えられていると思います。教会には神様から特別な力、権威が与えられていると思います。しかしそれをどう行使するのか、私たちはよく祈り、そして主の御心を求めなければならないと思います。イエス様は圧倒的な力と権威を持ちながら使える者の姿を取られ、そして私たちの救いのためにその命も惜しむことなく十字架に捧げてくださいました。イエス様が一声かければ天の万軍はすぐやってくる。何でもイエス様の言った言葉通りに全てのことはなる。それだけの力を持っていたにもかかわらず、イエス様はしもべの姿をとって十字架に向かって歩んで行かれた。そのイエス様によって、イエス様の恵みによって救われた者として、そのイエス様の権威と力によって建てられた教会として、どう私たちは振る舞うべきか、どうその与えられた恵み、力を私たちは行使していくべきか、今一度私たちはもう一度イエス様の十字架を心に留め、その前にへり下って御心のなすべきところを尋ね求めていくものでありたいと思います。最後に15節、見たいと思います。第3の災いですね。第3の災い。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、お前たちは回収者を一人作るのに海と陸とを飛び回り、回収者ができると彼を自分より倍も悪いゲヘナの子にするのです。地獄の子にするのですということですね。まあ、この内容自体は最初の災いとね、非常によく似ているんですが、ここでは特に彼らが回収者を作るために、積極的に海と陸をもう世界中をこう、ね、こう飛び回っているっていう点がちょっと強調されているということですよね。でここで言われている回収というのは、いわゆる外国人、ユダヤ人から見た外国人、異邦人がユダヤ教に改宗することを指しているんだと思います。もちろんこの頃はまだ クリスチャンという言葉ありませんから、彼らが人に伝道してこう回収者を作るという時にはユダヤ教徒にするということですよね。でもあれと思うんです、ユダヤ教っていうのは世界宗教、キリスト教のようにこう誰でもっていうようなね、いわゆる世界宗教というよりはむしろ民族宗教というんですかね、そういう色合いの濃いものですから、ユダヤ教徒が積極的に外国に出て行ってその教えというんでしょうか、異邦人に宣教するっていうのはちょっと不思議なことだと思うんです。不思議と思いませんか？だってユダヤ人から見たら異邦人っていうのは選ばれてない民なわけですから、彼らは滅びるべき民というふうに考えてたわけですから、わざわざね、自分たちのあだというか敵である異邦人のところに行ってね、自分たちの神様のことを伝えるっておかしいことだと思うんですよね、ユダヤ教徒から見たら。実際クリスチャンとかね、イスラム教はちょっとよく詳しく分かりませんけど、クリスチャンは一生懸命イエス様のこの命令もあって一生懸命こう伝道しますけれども、ユダヤ教徒が一生懸命こう外に出て行ってユダヤ人じゃない人をユダヤ教徒にするってあんまり聞かないと思うんです。今でもあまりそういうことないと思うんですよね。もうあれは自分たちのいわゆる民族のこの宗教というか信仰だと思うんですよ。だからちょっと不思議だなと思うんですね。でも当時はそういうユダヤ人たちがいたっていうことで、中にはこの熱心に異邦人に対してこのユダヤ教を広めている人たちが実際にいて、それは聖書を読むと分かるんですが、聖書の中に100人隊長、ローマ人だと思うんですよ。でもその100人隊長なんだけれども、おそらく彼らの働きによってユダヤ教徒に改宗していたと思われる、そういう100人隊長とかそういう人たちが、時々聖書に登場しますよね。だからローマ人の中にもユダヤ人じゃないんだけれどもユダヤ教に改宗した人たちが出てくるので、おそらくそういうことが実際当時あったんだろうと思います。でも問題は彼らが聖書の御言葉を正しく伝えていなかった、まことの神様を伝えてはいなかったということですね。彼らが熱心に伝えていたのは聖書には記されていない、いわゆる口伝律法、人の言い伝えというものが中心であって、しかもその大半というのは間違った聖書解釈に基づくものでした。だからたとえ言葉巧みに回収者を得たとしても、それはその人が本当に聖書に記されている真の神に出会ってその神を信じて救われたということじゃないんですね。そうではなくて、このパリサイ人や立法学者たちの間違った教えに感化されたということ、むしろ自分よりも倍悪いゲヘナの子にしたとイエス様はそのことを指摘しています。でイエス様がこの時にゲヘナの子という表現を使いました。これかなりきつい言い方だなと思うんですね。地獄のそこまで言うかなって、地獄の子って。でもおそらくそれは彼らのこの異様とも思える、ユダヤ教徒だったら本当はそんなことしないでしょ、でもそれをやってる彼らのこの言ってみればちょっと異様なこの活動、その背後にサタンの支配、サタンの力が働いていたからではないかなと思うんですね。で元来積極的に異邦人伝道なんかしない彼らがね、あえて歪められた偽りの教えを熱心に広めようとして、真の聖書の神様じゃなくて自分たちが歪めた教えを一生懸命こう広めようとしているところに、いわゆる反キリスト思想を広め神様のご計画を妨げようと 企む、まあ、悪魔の思惑というんでしょうかが見え隠れしていると思うんですね。なぜなら旧約聖書であっても旧約聖書を本当に御心に従って正しく伝えたらイエス様がメシアであるということは分かってしまう、むしろ分かってしまうわけですから、歪められたもの、キリストはキリストではない、イエスはメシアではない、信じてはいけないっていう、そのいわゆる、まあ、下地ではありませんけれども、それをあらかじめイエス様がことをなす前にも先手を打っておこうと、もしかしたら悪魔は考えたのかもしれません。イエス・キリストの福音が世界に広がる前に先手を打ってそれを妨げようとした。いや、彼らのその邪悪な試みというのは実は当時だけではなくて今日も続いていると思うんですね。今も続いています。イエス様の福音が、イエス・キリストの福音が世界に広がれば広がっていくほど、それを追いかけるように反キリスト思想、反キリストの教えも世界中の人々を惑わし、虜にしていっている。それは皆さんが世界のいろんなニュースを見たり、いろんなことを見たらわかると思います。イエス様の福音、今も世界に述べ伝えられていっています。あの人が救われた、この人が救われた、素晴らしいこの証ニュースを私たちは聞く一方で、でも、まだ教会なんか行ってるの？まだ聖書信じてるの？こんなもの、そういう社会の流れというんでしょうか、そういうものもやっぱり力を増してきてますよね、後を追うように。だからこの地の果てにまで福音は確かに述べ伝えられるんですけれども、同時にそれを妨げようとするサタンのいろいろな策略も後を追うように次から次に出てくるということですよね。その悪魔の力は本当に津波のように私たちを取り囲んで、あわよくば押し流そうとします。でも最後に残るのは神の言葉、最後に残るのは神の言葉であり、そしてその神の言葉を最後まで信じ続けた人たち、それが最後に残ります。悪魔はありとあらゆる誘惑、災いを持って私たちを揺さぶってきます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるとイエス様は約束しました。耐え忍ぶとは何でしょうか。耐え忍ぶ、耐え忍ぶとはただ我慢をするということではないんですね。ここで言われている耐え忍ぶとは、イエス・キリストの福音を信じ続けること、その恵みにとどまり続けるということに他なりません。悪魔は私たちにいろんなことを言ってきます。そんなの信じるよりもこっちに来た方がもっと楽しいよって誘惑するかもしれません。あるいは私たちを辛い目に合わせて、神なんかいないっていうかもしれません。神がいたらこんな辛い目に遭うわけないじゃん。そんな役に立たない信仰早く捨てちゃいなって悪魔は言うかもしれません。あるいは、あなたは救われるほど良い人間じゃないって。あなたこの前も罪を犯したよねって。あなた悔い改めるって言ったのにまたあなたやったねって。あなた救われてない、あなたみたいな人間はもう許されない、救われないって悪魔はささやくかもしれません。それでもイエス様の恵みによって自分は救われてる、そこにとどまり続ける人、その人が神の言葉、神の約束とともに最後まで残る人たちです。その恵みにとどまり続ける限り、どんな誘惑も災いもイエス・キリストから、神から私たちを引き離すことはできません。私たちがどんなに弱くてもですね、私たちの強さというのは実はあまり関係ない。どんなに弱くても、何度失敗したとしても、イエス様の恵みにとどまり続けるなら、信じ続けるなら、悪魔が何を言っても、私はイエス様を信じる、私はイエス様の恵みにとどまります、言い続けるならば、その恵みは私たちを必ず救うことになります。 そのような確信を私たちに与えてくださった主イエス様の十字架の死と復活の恵み、ついこの間ね、イースターでしたけれども、イエス様の約束は必ず実現する、それがイエス様の死と復活によって私たちに証明されました。そのことを今一度御霊の助けによって心に覚えつつ、私たちは今日信仰を告白するものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名に感謝し、あなたの御名を心から賛美いたします。この世には多くの災いがあります。私たちを何とかあなたの約束から恵みから引き離さんと、いろいろな試練、苦しみ、また誘惑が私たちを取り囲んでいます。しかしよ、どうぞ私たちがあなたの御言葉の約束の中に、あなたの恵みの中にとどまり続けることができますように。自分の強さ、自分の知恵、自分の力ではなく、あなたの御言葉のその約束の中にとどまることができますように、どうぞ私たち一人一人の信仰をあなたが力づけ、励まし、導いてくださいますように、すべてをあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。